山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。暑くなると食べたくなるものにうなぎがあります。暑くなると食べたくなるものシリーズですけれども、土曜の牛の日はうなぎを食べる日みたいになっていますね。皆さんはお好きですか？あるアンケートでは日本人の7割以上がうなぎが好きで、食べる回数は半年に1回くらいが最も多く、次いで2、3ヶ月に1回程度とありました。好きな食べ方はうな重とかば焼きがほぼ同数でトップ争いをしています。今年の土曜の牛の日は7月30日だそうですよ。どうですか、うなぎ食べたくなってきましたか？今日は後編をお届けします。芥川龍之介作、羅生門、後編。下人はそれらの死骸の腐乱した臭気に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火をともした松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の汽車の号を借りれば刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、老婆に対するといっても語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人はもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗っ人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。
おのれ、どこへ行く。
下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。 下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。
何をしていた。いえ、言わぬとこれだぞよ。
下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら、目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしゅうねく黙っている。これを見ると下人は初めて明白に、この老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのはただある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った。
俺は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようということはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。
すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからしわでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。
この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かずらにしようと思うたのじゃ。
下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。
なるほどな。死人の髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を沈むばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ。部屋身にかかって死ななんだら今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味がよいと言うて縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うている。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくすることじゃわいの。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。
老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の柄を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では 赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗っ人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識のほかに追い出されていた。
きっとそうか。
老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。
では俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。
下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取ったひわだ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ黒糖とたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。
福山秀美の心のしおり。
羅生門いかがでしたか。ここでお知らせです。第9回明日を紡ぐ朗読会、8月6日午後2時から和歌山県立図書館2階のメディアアートホールで今年も開催いたします。戦争の物語、詩、音楽を聴いていただき平和の大切さ、命の尊さをみんなで共有しようという朗読会です。たくさんの仲間が応援に駆けつけてくれます。入場は無料、お申し込みも必要ありません。どうぞ自由に参加をしてください。8月6日午後2時からメディアアートホールでお待ちしています。次回の番組は8月1日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。